皆さんの温かいコメントを読み上げさせていただきました。あれを読んでいるうちにこれで終わっちゃ申し訳ないなと思ったので文集を作ろうかなと思いついた次第です。まあ、その後またね送ってくださった方もありますけども、まだ送ってないけど、大丈夫かなと思う方はまだ大丈夫ですから送ってください。はい。でまた今日からね通常のシリーズに戻りまして、まあ、今年はこの去年、書きましたこの心の時代のキリスト教という本からお話をしておりますけれども、今日はこの本の第14章の、聞く技術というところですね、ところからお話をしたいと思いますけれども、まあ説教のタイトルはね、聞き上手になるというお話ですが、まずね聖書をお読みしたいと思います。ルカ福音書の24章13節から19節というところですね。ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながらこの一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。まあ、このエピソードはこの後も続きますけれども、皆さんもよくご存じだと思いますが、この話は、まあ、イエス・キリストが、十字架にかかって亡くなり、そして、3日目のにあたる日曜日ですね、その午後に起こったと思われることです。まあ、2人の弟子というふうに書いてありますけれども、まあ、イエス様の弟子というと、まあ、12弟子が有名ですけれども、他にもね、イエス様に付き従っていた弟子は大勢いたようです。で、その12弟子ではないけれども、非常にイエス様に近かった弟子のうちの2人が、この日、エルサレムから、まあ、逃げたというかね、そこにエルサレムにとどまることに不安を抱いて離れようとしていたわけですね。まあ、もともとそのイエス様の弟子ですから、このイエス様を、まあ、尊敬してイエス様に付き従っていたわけですけれども、十字架にかかって死んでしまった。そして日曜日の朝にどうやらその遺体が墓からなくなってしまったということをこの人たちは知ってたわけですけれども、まあ、このままエルサレムにいても、まあ、もう死んじゃったからね、もうしょうがないかなと思ったのか、あるいは自分たちにも、危険が及ぶんじゃないかと、そういうまあ不安もあって、逃げたんじゃないかと思うんですね。で、彼らはエマオというこのエルサレムの隣町にの方向に向かって歩いていたというふうに書いてありますが、まあそこへこう、まあ、2人でね、このまあこれまであったこととかいろいろ話しながら、でも俺たちだけ逃げちゃまずかったかなとか、多分ねそんなことも言いながら、でも誰かついてこんかなとか、なんかいろいろ心配しながら、早足で多分エルサレムからエマオに向かって行っていたんじゃないかと思われるんですね。そこへ何食わぬ顔をして復活したイエス様が、近づいてこられたわけです。で、まあ、この二人は、イエス様がであるということに気がつかなかった。まあ、聖書には二人の目は遮られていてと書いてありますから、まあ、神様からの特別な働きで彼らにはイエス様だとわからないようにされていたとも言えますけれども、そもそも、 目の前で十字架にかかって死んでしまった人がですね、自分たちと一緒に歩いているとは思えなかったんだと思います。まさかっていう思いもあるでしょうし、で、まあ、イエス様もちょっとなんか他人を装うようなんですね、ちょっと顔でも隠してたのか分かりませんが、まあ、全く気がつかなかったんですね。で、その彼らと一緒に歩き始められたと書いてあります。近づいてきて一緒に歩き始められた、エマオにこう向かっているそのところにスーッとこう近寄ってきて一緒に歩き始められた。で、何食わぬ顔してですね、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかってこう聞かれるんですね。まあ、彼らが自分の弟子であるということはもちろんイエス様は分かってらっしゃるし、エルサレムから離れようとしたということも分かってらっしゃるわけだけれども、あえて、あなたたちさっきからいろいろ話してらっしゃいますけど何を話してらっしゃるんですかというですね、非常に人の悪いこれは質問ですよね。全部分かってるのに。でもこういうのがですね、このカウンセリングの方ではオープンクエスチョンというんですね。オープンクエスチョンというのははいとかいいえで答えない、いろんな答えができる質問のことなんです、だからもしここでイエス様がお前たちなんでエルサレム逃げたんだとか、お前たちが話しているけれども私はここにいるじゃないかとか言ったらね、まあ、ここで全部台無しでおしまいなんですけども、イエス様はそんなことはせずに、本当に何食わぬ顔をして、あなたたちが話している歩きながらやり取りしているその話は何のことですかとこう聞かれる。そしてこのそこで立ち止まってですね、人のうちの一人がエルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなたたちは知らなかったんですかと、まあ、同じ方向から来てますから、まあ、あなたもエルサレムにいたんでしょうと、なのに何エルサレムで起こったこの一大事件知らないんですかと。知らないわけないですよ、本人ですからね、俺全部分かってるんですよ、だからまあ、何言ってんだと、私だっていうことは言えたと思うんですけども、イエス様はここでさらにですね、どんなことですかって聞かれる、まあ本当にこれ聞きようによっちゃね、なんか意地悪な感じがしますけども、でもおそらくここでイエス様は彼らに話させようとしてるんですね、彼らがこう思っていること感じていること、自分の弟子であったこの2人が死を失ってよみがえったかもしれないという噂を聞きながらエルサレムを離れてしまった彼らが何を感じて何を思っているのかということを多分お聞きになりたかっただと思いますね。だからこうあえてこの何のことを話しているんですかとかどんなことですかというふうに、まあ、オープンクエスチョンでお話になったんだろうと思いますね。そしてこの60スタディオン離れたと書いてありますけど、60スタディオンって大体10キロぐらいなんですよ。10キロ。だどこでこの2人に追いついたか聖書には書いてないですけどね、エルサレム出たばっかりなのか、途中なのか、分かりませんけども、まあ、例えばさエルサレム出てすぐだとしたら、まあ、10キロどれぐらいかかります？歩いて急いで、まあ、2時間ぐらいですか、2時間ぐらい、もっと早く行く、でもまあそんなにね舗装路を走ってないですから、まあ、2時間以上かかると思う、まあ、長く、まあ、最長2時間ぐらいずっとこの2人にくっついてイエス様が、何食わぬ顔をして、この2人の話を聞かれたということになろうかと思うんですね。で十分にその話させた後、まあ、ここを読むとね、彼らの話を十分話を聞いた後で、イエス様は自分だということを言わずに、聖書の中からメシアについて説明されてるんです。でそれをこの2人は聞いて、ああそうだったなと思ってるけどまだ分かんなくて、最後の最後エマオで止まって、その時にイエス様がパンを裂かれたのを見て、ああって気がついて、その瞬間にイエス様がいなくなったっていうのがこの話なんですね。で今日はまあこのストーリーのね、特にここだけ私が引っ張ってきたのは、まあ、今日のテーマはその聞き上手になるということでね、お話を聞くということの大切さをお話したいと思ってるわけですけれども、その、私たちは普段からね人の話を聞くということはよくあると思いますけれども、 まあ、よりこの、話してもらう、より深く話してもらう、でその話している人のことをこっちもしっかり受け止めるためにはどうしたらいいかということですね。でそのヒントが先ほどのエマオのストーリーの中に隠されているということなんです。で、まあ、人に話してもらうということですね。まあ、皆さん人の話を聞くのはあんまり得意じゃないという人もあるいはいるかもしれません。はい、めんどくさいとか、はい話を聞くのはあんまり好きじゃないという人もいるかもしれないです。実は私もね、もともと人の話を聞くのはあんまり好きじゃなかったです。はい、っていう感じですけど、ならなんでカウンセラーなんかやってるんだと思うかもしれませんが、なんかね、何言ってるんだこの人はとかと思うことがね、昔はよくあった、若い頃は、だから何が言いたいのみたいな感じでゆっくり人の話を聞くなんてことはね、あんまり好きじゃなかったです。でも、まあ、こういう仕事をするようになって、まあ、カウンセラーという仕事をするようになったからなのか、あるいは牧師をやるようになったからなのか分かりませんけれども、今は人の話を聞くのはとっても好きですね。人の話を聞くのはなんかその人の人生を、分けてもらっているような気がする。それは得した気がします。自分では生きられない人生をこの人は生きていて、そこで経験したいろんなことを私は分けてもらってるっていうんですね。まあ、それはいいことも悪いことも含めてですけれども、まあ、そういう意味で人の話を聞くのは今はねとても好きですし楽しいですけれども、で、まあ、カウンセラーをしているということもある中で、じゃあ話してもらうためにはどうしたらいいのかということについて、まあ、いくつか気がついたんですけども、まあ、そもそも、原則的に原理原則的に人間は話したい生き物だということを私は思っています。で、すごいおしゃべりな人もいればね、ちょっと黙ってよっていうぐらいこう間埋められない人って言いますよね。沈黙埋められなくてついついしゃべっちゃうみたいなね、そういう人もいればなかなかしゃべらない人もいます。まあ、それはもうそれぞれその性格ですからね、あるんですけども、でも基本的に人間はね話したい生き物、そう、それは私は確信持っています。でもその相手を選んでるんです。誰かで構わず喋れる人もいれば、よっぽど心を開けるというか大丈夫だと思わなければ話せない人もいますけれども、基本人間は話したい生き物だと私は思ってます。で、そのただですね、黙って聞いてるだけじゃ話してくれないです。黙ってこう何でも喋ればみたいな顔しててもね、人間は話してくれないんですよ、まさに先ほどのエマのお話っていうのはその話させるテクニックがねそこにあるんですよね。彼らと一緒に歩いていかにも彼らの話していることに興味があると、何を話してらっしゃるんですか、どういうことですか、知りたいですと、つまり受け取る方が聞いてる方がこの関心を払って聞きたいんだっていうその何ていうか態度というかね、それがないと人間はなかなか話してくれないです。まあ、その逆のことがね、普段よくあるわけですけども、まあ、私もこんなこと言ってますけども、うちではよくその逆のことを怒られてますけどね、聞いてないでしょうみたいに言われて、はいそうですみたいな。しぶしぶ答えることがありますけど生返事してるね、みたいなね、大体はいを3回言った時は聞いてないですね、はいはいはいみたいなね、みたいなですね、生返事してる間には大体話したくない、でもまあだからやっぱり聞きたいと聞きたいんですよっていうその、態度はとても大切ですが、まあ、やっぱり話してる内容に興味関心を抱くかどうかということですよね。さっきも言いましたけれども、イエス様がなさったようにその話は何のことですかと、どんなことですかと興味関心を持って聞こうとしないと、話をしてくれません。で、その相手が話そうとしている話が自分に興味のないことはいくらでもあるんですよ、でも自分に興味がなかったとしても、その最初にちょっと言いましたけども、その自分にないことをこの人が話してくれているとか、自分が経験していないことをこの人が経験しているとか、 だから人の話を聞くっていうことの聞けるということは、私はものすごいこれはね、人生のプレゼントだと思ってるんですね。そういう思いで話を聞くということがね、興味関心を持っているということはとても大切ですね。それでカウンセリングでよく言われる言葉でね、共感っていうのがあるんですよ。で、皆さんもお聞きになったことがありますけど、共に感じると書いて共感と。だから共感しなきゃいけないんだと。共感しないと、いいカウンセラーになれないとか、共感することが大切なんだというふうに教えられますけども、でも実際私この共感できたと感じたことは一度もありません。っていうか、そもそもその人の感じているように私が感じることなんかね、絶対できないです。多分死んでもできない。その人の感性と私の感性は違いますから。だから私はそもそもその人と同じように、その人が感じたと同じように感じようという理解、そういう努力は一切しないです、ね、だからこの人が泣いてたら私も泣こう、この人が笑ってたらこの人が笑おうと、ね、それよりもその人が抱いた感情ってどういうものなのかを、私の持ってる、ボキャブラリーとか感覚で理解しようとするんですよね、うん、理解する努力、この人はどう感じていたのか。だから先ほどのエマの話でも、そのイエス様は弟子たちの話を1時間も2時間も聞かれていて、おそらくこの弟子たちは自分の死を通して、あるいは復活の噂を通して何を感じたのか、どういうことを彼らは感じ取っていたのかということを多分お知りになりたかったんだと思います。だから感じるというよりも理解するということがとても大切なんだろうなと思ってるんですね。で、聞く態度ということですけども、まあ、当然のことながら、まあ、横柄な態度では誰も話してはくれないし、で真正面から来られると話すのがちょっとしんどいです。じーっと目見られるとですね、ちょっと反らしてみたいな感じです。で、カウンセリングするときってね、90度で座るんですよ、普通。でも私のカウンセリングルームは椅子が4つあって、まあ、ご存知のように。で、正面に座るときもありますけど、基本的にはちょっと斜めに対角に座るんですよね。そうすると視線が直接合わないです。こう斜めに合うんで、で人間って自分のことを思い出して話すとき必ず斜め上を見るんですよ、うん、相手の顔を見て自分の過去を思い出せないんです、うん、あれ、ね、脳を探ってるんです、うん、でなんかどっちか見てるときは嘘ついてるっていう話がありますけど、まあ、あれはあんまり根拠がないんですけどね、でも皆さんもね、昔のことを考えるときってちょっとやっぱりこう上見るじゃないですか、うん、だからあれ実に人間の愚かな行動で脳を見てるんですよね。見えないのにこうなんかここにあるみたいな感じで喋ってるんですけども、だから直接こう目が正面から合わない方がこの考えながら話すことを妨げずに済むんですね、うん、で真横で座ったり歩きながら話すということもありますね。これは歩きながらとかね、特に小さいお子さんとか思春期の子とか、話すときにはもう真横でこうね座って喋ったりとかっていうのこともありますけどね、うん、で時々やっぱり相手の目を見て関心を示す、そして、まあ、ゆっくり大きくな、早くねうなずくのはダメです。ハンハンハンみたいな、分かった分かった分かった、これはですね、もう明らかに早くやめてくれというサイン、ね、細かくうなずいているときはね、ああもういい、ああ分かりました分かりました、早く終わってくださいというなりますから、できるだけゆっくり、うなずいてということですね。それで大切なことはですね、沈黙を恐れないということです。沈黙ね、こう喋ってて相手が黙っちゃうことあるじゃないですか、ね、でそうすると、ね、すぐ埋めたくなっちゃう、なんか言いたくなりません。でも沈黙は黙ってはいるけど意味があるんですよ。沈黙には必ず意味があるんですよ。で私もまあカウンセリングしてて、あれ誰かと話してて、沈黙黙られるじゃないですか。そういう時にどうするかというと、この人はなぜ黙ってしまったかということを考えてるんですよ、うん、だから何か質問して喋らそうとか思わないです。まあ、高校のカウンセリング今言ってますけどね、高校生の子でも喋らないで10分15分じーっとしてる子もいるし、 それでも全然私は喋らないということは、なんでこの子は喋らないのかな、言葉を選んでるのかなとか、眠いのかなとか、私のことが嫌いなのかなとか、面倒くさいのかなとか、いろいろこう考えながら聞いてるんですね、沈黙というコミュニケーションを取ってるということですね。だから沈黙を恐れないことは大切です。それで相手の話を取らないことですね。これはちょっと女性に多いと思いますけど、ごめんなさいね、あの差別してるわけじゃないんですけど、私の経験則上、女性はコーヒー一杯で3時間でもね喋れますから、お茶飲みながらでもね、せんべい一枚で2時間でも3時間でも喋ってますけど、だいたい聞いてるとですね、人の話取って喋ってるんですね。こう喋ってると、それをパッと自分が受け取って自分の話を喋って、その次の人が自分のその話を取ってまた喋ってるんです。こうパス回してるような感じですね。でもそれ男にはできないんです、それが、ね、サッカーでいうと女性はパス回しが上手なんです、ね、男性はシュートしたいんです、とにかく、ね、だからっていうのね、でも女性はパスを楽しめるんですね、でもお茶飲みながら喋ってるのは全然いいんですよ。取っても取られようと、取り合いしても全然いいんですけど、大切な話を聞かなきゃいけない時にはですね、相手の話を取っちゃいけない。いやいや私そうみたいな、すぐ自分の取ってですね、で結論を急いだり、最後まで聞かないで、だからこうなんでしょうみたいなことはですね、言わない方がいいというね。で最後は自分の経験を持ち出さないというですね、これはねなかなかね難しいことですね。特にこうなんか辛い話を聞いてですね、分かる分かるみたいなですね、私もこうだったって言いたくなっちゃうんですね。で極端な場合は、私の知り合いがこうだったとか、親戚がこうだったとか、こう自分の経験を持ち出すことでこう共感しているかのように装いたくなっちゃうんです、自分の経験を持ち出すことは悪いことじゃないんですけど、多分皆さんもその逆の経験があると思うんですけどね。この相手の人にこう喋ってて、分かる分かる、自分もそうだったって言われて、違うって思うことが多分、実はこんな話すると母に申し訳ないんですけど、母が亡くなる前にうちの犬が死にましてですね、5月の22日だったっけだよね、16歳のチワワが亡くなったんですよ、ルークがですね、皆さんルーク知ってますか、母とはね犬猿の仲だったんですよ、母は犬が嫌いでね、マリコも犬が嫌いなんですけど、で一回はおふくろの足に噛みついたこともあったりなんかして、本当にもう、でおふくろが犬がルークが行くとキャーって逃げるもんですから、ルークも面白かったかどうか分かりませんけど、バーッと行くもんですからね。でその犬がね16歳と8ヶ月ぐらいで、ガンで亡くなっちゃったんですよね、もうね辛くてしょうがないなと思ってるところで、この母が亡くなってしまってですね、こんなロスが1ヶ月で続くかってぐらいロスってるんですけど、犬が死んだって話すると必ずうちの犬も死んだって話するんですよ。皆さん、うちのペットも死んだとかですよ。それはあんたんとこの犬だろうと、うちのルークだよと、どんだけ可愛かったか、分かりますみたいなんで言われるとですね、ちょっとプチッとくちょっと、そんなこと言わなくていいから、辛いですねって言ってくれると、そうなんですって言って、それで終わるんですけどね。ついついこう自分の経験を、僕もよそで人のことやるかもしれないんで、あんまり偉そうなこと言えないんですけど、ついついこうなんかその、自分の経験をね持ち出したくなるんですけど、あんまり慰めにならないことが多いです。そこはね分かっといた方がいいですね。どうしても例えば聞かれたら答えたらいいです。聞かれたら、あなたはどうでしたかとか、犬を飼ったことあるんですかと言われて、実はあるんですって、そしたらこう会話が成立するけど、こう聞かれてもないのに自分の経験を持ち出すというのは あまりこう話をこう聞くっていうことにならないですね、その段階で話を取っちゃうので、聞くことが大事ですね。で、ちょっとここにも書いてないんですけど、例えばこう大きな災害にあったとかいうことですね、私も東日本大震災の後でスクールカウンセラーとして派遣されて岩手に行ったんですけども、でそういう時に、こう辛かった経験を話させるっていうですね、 まあ、これは考え方に両極端あって、話させない方がいいという人もいれば話させた方がいいという人もいるんですけど、こう話す、まあ後でも話しますけれども、話せるんだったら話した方がいい。で、特にその時どんな気持ちだったかということを話すということにすごく意味があるんですね。何があったかというよりもどう感じたかっていう、それがこう気持ちの整理につながっていくということがあるので、こうすぐに自分の経験を持ち出しちゃうと、その人の気持ちがどうだったかっていうことがもう言葉にならないんですね。あ、同じ話だっていうことになっちゃうから、まあ、その辺は気をつけなきゃいけない。で、聞く技術ということなんですけど、まあ、ちょっとだんだん専門的になってきてますが、コミュニケーションの原則というのがあってですね、皆さんメラビアンの法則って、僕ここでも話したことありますかね。これは感情のコミュニケーションにおいて、言葉と言語情報と視覚情報と聴覚情報がどれぐらいの割合を持っているかということで、まあ、前にも話したと思いますけどね、言語情報はわずか 7% しかないと言われてるんですね、7% しかないです、ね、で聴覚情報が 38%、 視覚情報が 55%、 ありがとうっていう、そのありがとうはわずか 7% ですね。でもありがとうありがとうは 38%、 ありがとうは 55%、ね、その結局言葉は一部でしかない、これはまあ極端ですけどね、言葉は一部でしかないということをコミュニケーションの、まあ、原則として私たちは理解しておくことはとても大切。誰かの話を聞くこと時も、まあ、この人が言っている言葉もあるけれども、そこに込められている思いね、それが何なのかということを言葉の調子やら態度やらそういうことでもって受け止めようとすることが大切ですよっていうことなんですね。で、聞き抜く技術というふうには私は言ってますけど、これわざと聞くというね、聴力の聴という字を書いてますが、まあ、英語でいうとこのリッスントゥーですけれども、ただただ話を聞いてるんじゃなくて、実はそれ以外のことも聞かなきゃいけませんと。で、外見をちゃんと、外見を聞くっておかしなこと言い方ですけどね、その人の表情とか目の動きとか体のとかですね、あるいはまあ服装とか、そういういろんなこと、こう視覚的に現れていることからも必ず情報があるので、これをまずちゃんと受け取ろうとする。で、言葉を聞くっていうことも、ただその言ってることだけじゃなくて、言葉の癖とか抑揚とか、あるいは繰り返されるフレーズとか、そういうことの中にも何か情報があることがある。で、さっき言いましたけど沈黙ですね、沈黙も聞くんですね。黙ってるということはきっと何かそこに意味があると。で、感情も聞くと、そこに表されているその人の感情は何なのかということも聞く。だから話を聞くということをこうより総合的に考えることで、私たちはより聞き上手になれるということ。ただただで、結局そのこうメールのやり取りですよね、 LINE とかこうメッセージとかってだと、さっきのメラビアンでいくとわずか 7% しかないということなんですよね、テキストのメッセージは。だからこれを補うために顔マークつけたりするんですよ、視覚情報ね、わずかにあるわずかですけど。だから我々は体験的に分かっていることですね。で、そのやっぱりこのスマートフォンやコンピューターによるこうコミュニケーションで誤解が生まれるのはね、なぜかっていうと、結局この38と55がほとんどないから、ね、テキストだけだから、文字だけだからね。だから大切な話はやっぱり直接会って話を聞かなきゃいけないっていうのは、そういうことでもあるわけですね。で、話を聞くっていうことをもうちょっとさらに専門的に言うとですね、ただただ聞くんじゃなくて、より相手に話させるために、より深く話させるための基本的な技術があるんです。アクティブリスニングっていうんですけど、リスニングっていうと多分そのパッシブで受け身の感じしますけども、実はアクティブにやるんですね。それが反射と質問と言い換えって、この他にもいくつかあるんですけど、これすぐにもできます。これは、反射っていうのはオウム返しですね、言ったことをそのまま答える。 よくまあカウンセラーっていうのはただオウム返ししてるだけでって言われるんですけど、まあ、オウム返しもしますけどね、基本オウム返しなんですけど、まあ、10のうち9はオウム返しなんです。でもオウム返しをするというのはあなたの話を聞いてますよっていうメッセージなんです。聞いてなきゃオウム返しできないでしょ。うんうんうんっていうのは聞いてないんですよ、うん、そのまま言えば聞いてるわけですから、うん、でそのまあ、全部全部こうやる必要はないですけれども、必要なところをフレーズとして繰り返していくと。そして適宜質問していくんですね。10回に1回ぐらい質問する。で質問するっていうのは相手に関心があるということを伝えるし、でより相手の話が深まっていくわけですね、質問することによって。で、まあ、さっきも言ったようにこれはできるだけオープンクエスチョンで聞きましょうと。イエスノーじゃない、まあ、イエスノーで質問することは悪いことじゃありませんけれども、よりこう自由に話してもらえるような質問にしましょうと。そして3つ目は言い換えですね。言い換えはだから、50回に1回ぐらいですね、まあ、ボリュームでいくとね。でこれは相手の話が一つ音あったなと思ったら、それを自分の言葉でまとめて返す。あ、今おっしゃったことはこういうことですかというと、はいそうですという場合もあるし、いや違いますという場合もあるんですね。で、いや違いますもすごく大切で、要するに自分が言おう、こう返し、自分が受け取ったことはちょっと違ってたかもしれない。で直していただいて、で、ああじゃあ伝えは言おうとしたことはこういうことですねっていうふうにこう、お互いのコミュニケーションの中でまとめていくと。でこういうことをやることによって、相手の話はよりこの正しく伝わってくるし、その人もより、まあ、自分の気持ちを聞いてもらえたっていうことになるんですね。で言葉にするっていうことを、まあ、専門的な言い方で言語化するという、まあ、いうふうに言いますけども、で言語化するということはですね、まあ、その人が心の中とか頭の中で思っていることや感じていることを文字にするということなんですね。で、まあ、さっきから言ったようにただ文字にするだけじゃないですけど、その音や表情やそういうものにも含めてですけども、まあ、やっぱり基本的に文字にすると。で人間の頭の中の記憶ってのは文字じゃないんです。基本的に文字じゃないんです。昨日のことを思い出してみてください。全部文字になってますか？なってないでしょ。なってないけど、昨日何がありましたかって聞いたら文字にするわけじゃないですか、ね、例えば昨日はフラワーフェスティバルで、平和公園の田中町のステージでゴスペル歌いましたとかね、で楽しかったとか、それを文字にする。で文字にするということで人間の記憶が、ね、整理されるんです。でそもそも人間の記憶はすごく曖昧です。すごく曖昧で、じゃあ昨日の天気はどうでしたか？まあ、曇ってたような晴れてたようなみたいなですね、なんか微妙な感じがするじゃないですか、あでも、あの時あそうだ曇ってた。であの時曇ってたというと、あの時曇ってた記憶がずっと残ります。曇ってたとして残ります。でさっき言いました、いろんなこう例えば辛い経験があったとかですね、そういう時にそれを言葉にすることで、その人の中の記憶がごちゃごちゃになっているものが整理されていくんですね。で今日は本当、私も生まれて初めて腹話術でね、被爆体験をね聞かせていただいて、すごくね、こう心に残りますよね。でも被爆体験も言葉にするっていうことがとても大切なんですね。だから語り伝えてるんですね。もちろん映像で、とかその実態をいろんな形で残していくために資料館があったり映像があったりはするんですけど、やっぱり言葉にして残していくっていうことは、それがその正確な情報としてまた誰かに伝えられていくんですね。頭の中にあるだけだったら絶対伝わらないものが言葉になると伝わっていく。でその人の中でいろいろ曖昧な記憶も言葉にすることで一つずつ整理されていく。断片的だったものが一つにまとめられていく。でこれやっぱ神様が私たちに与えてくださった能力ですよね。言葉にしてまとめていくっていうですね、そういうことがこの話をしてもらう中で、その人の中で例えばすごい辛いことがあったとか言ってるけれども、言葉にする中でそれがこう一つ一つ整理されていくんです ね。そしてさらにそれが気持ちの整理につながります。 だから辛いことがあった人の話を聞いてあげるっていうのは、もちろんそのなんか辛いことをもう一回思い出させるみたいな、そんな思いがするかもしれませんが、わざわざ喋らせる必要はありませんけれども、話したい話を聞いてあげることによって、その人は自分の中の気持ちを整理することができる。だからただただ辛くて辛くてしょうがないと思って凝り固まっているようなものが、言葉にして分解して表現することによって、その人の中で整理されていく。そのことによってとても辛い気持ちを乗り越えたりすることもできるんですね。で、その外在化っていうんですけど、ちょっとさらに専門的な言い方ですけれども、言葉にすることでその人の中の気持ちにあるものを外に出すことができるんですね。外に出すことでその人自身が自分と向き合うんです、言葉にすることで。これ別にカウンセリングだけじゃなくて、皆さんがこれから出会ういろんな人と話をする中で、その人が言葉にして話させ、その人が言葉によって話しているということは、その人自身をもうその人自身を外に出してあげる手伝いをしています。だからカウンセリングっていうのは鏡だとよく言われるんですね、うん、その人がその人のうちにあるものを言葉にして表現させてあげることによって、自分で自分、あ、自分こんなことで苦しんでたんだとか、あ、自分はこの辺でつまずいてんだなとか、あ、こう、さらに言うとこうすればよかったんだなということが、言葉にすることで明らかになってくるんです。で、やがてそれが自己解決につながるんですね。人間というのは人から言われたことは聞かないんです、はい、そんなはっきり言っていいんですかって感じですけど、まあ、間違いないです、ね、人に提案されたこととかね、ああしたらこうしたらって言われたことはね、あんまり聞きたくないんです、ね、人間はね、頑固でへそ曲がりですから、基本的に。だけど自分で気がついたことは喜んでやるんです、うん、で結局ね、その人自身が自分の気持ちの中にあることを話して、その人自身が、あ、こうすればよかったんだとか、あ、あれが間違ってたんだわとか、あ、こうだったんだわって自分で気がついたらですね、こっちが何にも言わなくてもちゃんとうまくいくんです。それを言葉にするということの中でできていくんですね。で、最初の話に戻ると、イエス様は1時間も2時間も弟子たちの話を聞かれましたね。で、彼らの話を十分に聞かれた後で、メシアはこうだったでしょって説明をされるんですけども、やっぱり彼らがそのうちにあるものを全部出せたから、最終的に彼らはイエス様だということに気づけたし、そしてイエス様に言ったと気づいた瞬間に、また今度は走ってエルサレムに帰っていったんですよ、そうだって気づいた、このこう自分の気持ちに、自分自身が気づくっていうことですね。これが人の話を聞くっていうことの私は、最大のね、目標だと思ってます、ね、だから私たちはその、まあ、いろんな人の助けになることは難しいかもしれません。だから、このすごいいいサジェッションがね、できるとか、役に立てるないかもしれない。だけど話を聞くことは誰でもできるんですよ。そして今言ったようなことに気をつけながら、その人が自分の気持ちを話せれば、私たちが何もしなくてもその人自身の中で解決を見つけることができる。それが本当の聞き上手ということです。ということで、今日はこのあなたも聞き上手になれるというお話をいたしました。お祈りいたします。天のお父様、私たち人生の中で多くの方々と出会い、また話、あるいは聞き、コミュニケーションを取りながら生きておりますけれども、神様は私たち人間にコミュニケートする力を与えてくださいました。また言葉にする力を与え、またその言葉を理解する力を与えてくださいました。どうぞこの神様から与えられた素晴らしい能力、どうぞこれを上手に生かして、私たちと共に生きている人たちのその心の内の辛い思いや苦しい思い、あるいは苦々しく思っていること、あるいは困っていること、言葉にするお手伝いをすることができますように。そしてそのことを通して、その人たちが自分の抱えている課題に気づいて前を向くことができるように、 私たちがそのお手伝いができることを幸いだと思っております。どうぞ用いてください。イエス様がエマの途上で弟子たちの話をじっくり聞かれたように、私たちもどうぞ忍耐を持って、また話の聞けることの喜びを感じながら、共に歩み聞くものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。